今朝ご一緒にお読みいたしましたローマの信徒への手紙は、私たちプロテスタント教会がその歩みの旗頭としてきた信仰義人という教理を明確に解き明かしてくれている聖書の箇所であります。信仰義人とは、人が救われるのはその人の行いの良し悪し、律法を守っているかどうかによるのではなく、その人が神のすでに成し遂げてくださった救いの御業に信頼して、この十字架と復活の出来事に表されている神の許しに自分を委ねるところにあるのだとする教えのことであります。これを明確に語り始めたのは、16世紀にその生を与えられたマルチン・ルーターという人だったわけでありますけれども、彼はもともとアウグスティヌス修道会のメンバーでありまして、その修道生活に行き詰まっていたところがあった人物でありました。修道士となって以来、彼は主の恵みに応えるためにという思いで一生懸命修行を積み重ねていたわけでありますけれども、自分がどんなに苦毒を積む生き方を重ねてみても、自分が罪人であるというこのありさまから抜け出すことができない、変わらない、そして自分が罪人であるならば自分は救われないであろうというこの目に見える現実に打ち砕かれて、苦しみと絶望の中にもがいているところがあったのであります。しかし彼はそのもがきの中で丁寧に聖書を読み直しました。丁寧に読み直して、その中に義人は信仰によって生きるとの言葉があるのを再発見するに及ぶのです。義人は信仰によって生きる、その一言をローマの信徒の手紙2章から見つけた彼は、先に申しました信仰義人という教えに気づかされることになっていくわけであります。当時のヨーロッパでは、人々は皆中世カトリック教会が千年に及んで歪ませてしまったこの苦毒を積むことによって救われるという教理に支配されているところがありました。礼拝生活もそうした神の前で正しい人になることをまず第一に頭とする生き方が流布しておりまして、そのためにルターが発見した教えも忘れ去られていったところがありました。苦毒を積まねば私は救われないのではないかという恐れに対して怯える中で生きていたところがあるわけであります。その歪んだ状況を先の距離を発見したルカは、声を上げることによって、状況を変えていこうとするわけでありまして、それが1517年の宗教改革の出来事になっていくわけであります。この宗教改革の動きを引き起こす引き金になったのが、今日のローマの信徒への手紙であったというのは、これは決して偶然なこと、偶発的なことではありません。この手紙の著者であったパウロもまたルターに先立って、行いによる義ではない信仰による義に気づかされて、自身で衝撃を受け改心した人物だったからであります。パウロの場合、救いの招きに預かる前はルターとは違い、自分の行いの正しさに絶対の自信を持っていたところがありました。 己を誇る傲慢さの中に立っている人物だったのであります。彼はファリサイ派と呼ばれる立法順守主義のユダヤ教の教派に属し、まあ、日々神経を張り巡らせては詳細な立法の指示をこなし、己の努力の成果に自己満悦を得て生きていたわけであります。そしてそれゆえに、そうした立法遵守の努力とは別に救いが与えられるということを説く人々、すなわちクリスチャンが現れてきたとき、彼らがナザレのイエスが神の子なのであり、彼の十字架の死と復活が自分たちの罪をあがなってくれるんだと、その出来事を信じることで救われるんだという教えを説いているのを耳にし、そんなことがあってたまるかと彼は怒り心頭となったところがあったわけであります。まあ、私クリスチャンですけども、その時のパウロの気持ちなんとなくわからないわけでもないのです。中学校の頃、私は吹奏楽部員でした。その吹奏楽部は全国大会に出たことのある、その地方ではちょっと名の知られた名門で、かなりスパルタな部活動でした。運動部よりたくさん走り、毎日腹筋させられる、そんな文化部でした。ノリは全く体育会系で、それは1ヶ月のうちに何度か先輩によるしごきのミーティングがあるというのも含まれておりました。まあ今そんなことをやったら明らかに部活停止になるような具合ですけども、まあ当時はそれが普通でした。お叱りの時間があるわけです。で、自分たちのミスがつつかれて叱られるんですけども、まあ、中にはよく根拠のわからないようなそういうお叱りや時にビンタもありまして、で、そういう時はこれはたまらんと、私が3年生になったらこんな不条理は絶対にしないと心に誓いながらその時は我慢したわけであります。ところがです、いざ自分が最高学年になりますと、何と言いますか、これは自分たちもそういう仕事を後輩たちにやっておかないといけないのではないかというような思いになってくるのです。好きでしているってわけではないのですが、何か後輩の精神を鍛えるためにはしてやらなければいけないかのようなおかしな正義感が出てきたのです。まあ、我々もかつてしごきの苦労を受けてきたのだと、これ我々だけで終わっていいのかと、まあそれで今のこの成長があるんじゃないか、スタンスがあるんじゃないかということをつなげて、後輩たちにもしごきを受けて3年生になるのでなければ一人前になれないだろうという大変ありがた迷惑な思いを持って、そのやっぱり後輩を先輩たちの一員としてしごいたということをですね、中学の頃した経験があるわけなんですね。状況の深さ、深みということで申しますと、これはあまりにパウロのことと比べるに浅いという例えになってしまうかもしれませんが、こうパウロの心理に似たようなものがそこにあるんじゃないかということを私は自分なりに思うのであります。パロからしてみれば、我々ユダヤの民は立法を遵守するならば救われるっていうこのことを一心に信じて、みんな必死になって救われたいと願いながら救われるための立法を守ってきてきたんだと、この必死になって誠実にそこに向き合ってきたんだと、その我々の誠実を無にする気か、お前らもまた救われるための苦労をそこで学ぶべきだ、そういう思いをですね、 キリスト者たちにパウロは持ったんじゃないかということをですね、こう、なんとか、なんとも感じてしまうところがあるわけなのです。しかし、律法というものを厳密に見るという意味で言いますならば、実は、主イエス・キリストの教えを受けたクリスト者こそ、律法と自分の関係の本当に厳しい面を見せられた人々だったのでありまして、自分の一生懸命さこそが、誠の誠実であり、私たちのそれが神の前で十分なのである。というのは、どういうふうにあがいても実は自分の方に手繰り寄せた虚構でしかないという点に気づくほどに、律法というものを見つめるに至ったものこそ、主イエスに教えられたキリスト者たちだったわけであります。後にパウロ自身がローマの信徒の手紙で言ったわけですけれども、詩篇を引用して、義人はいない、一人もいない、という。これも旧約聖書から言われてきたことだということを、キリスト者たちは自分のこととして理解したわけであります。よって、自分たちは正しく生きられている。自分たちの誠実さは本物だ。という、ここを虚構であると見て、見ぬふりする方は、不誠実であるということをキリストの十字架は確かに暴くところがあるわけです。そこに、まさに、生き入りだったパウロが、改心前のパウロでありますけれども、使徒言行録を読みますと、ダマスコという隣の町に行きまし、隣の国に町に行きまして、わざわざ押しかけて行って、そこにいるクリスチャンを捕らえて、牢へ放り込んでしまうとした場面が出てまいります。そこの町に入る直前、彼は、しかし復活のキリストに出会ってしまうのでありまして、その出会いによって彼は、目が見えなくなり、自分を見失い、さまよい。やがて、自分がこれから行って迫害しようとしていたダマスコの教会の人々に解放されて、目から鱗を落とすことになっていくのであります。そこで起こった目から鱗というのは、まさに、パウロが浸水していた虚構に気づいてしまった瞬間であります。自分の功徳で救われようとしているということが、いかに神様の前で我が身を心得ずに奢った立ち振る舞いであったかを知らされたわけであります。そしてじゃあどう生きたらいいのということに迷ったからこそ見えなくなってしまったわけであります。そしてやがてそういうままにそこに立ち尽くしながら生かされていることに気づいたとき、彼もまた、義人はいないという一言が自分のことだと気づいたわけであり、誠の救いは、その義人となり得ぬ自分を十字架の上で死んでまでして、あがなってくださった、そのあがないしか救いがないことに、気づいていったわけであります。神からただ一方的に贖いの恵みとして救いを与えられる。本当はそこにしか私たちの立つ瀬はない。パウロはそういう転換を味わったわけであります。この転換を味わった後、パウロはある聖書に登場する人物の価値を捉え直すようになったと考えられます。それが今日の箇所に出てまいりますアブラハムという人の存在の価値です。なぜアブラハムをパウロは今日の箇所で取り分けて用い語るのでありましょうか。一つにはこのアブラハムという人物の旧約聖書の中における 立ち位置に彼が改めて気づいたところがあったからであろうと考えられます。アブラハムという人の出てまいります創世記という書物は、旧約聖書を開けばどなたもお分かりのように、全ての書物の最初に出てくる書物なのであります。それはですね、創世記、天地創造から始まるんだから、それは当然じゃないかという、こういうこともあるとは思うんですけども、しかし、それだけでなく、この書物には、モーセ五書と呼ばれた律法の書の入り口となる、そういう物語が書かれていたところがあったわけなのであります。どのようにイスラエルという人々は神様から招かれ、召し出され、そしてやがてエジプトに下るようになり、そこから改めて自分たちの住むカナンの地、約束の地へと導かれに至ったか、その間に銃の戒めを恥とする律法が彼らに与えられるわけですけど、なぜその律法が与えられるに至ったかの入り口に創世記の物語があるわけです。創世記の物語がないと、戒めがどうやってどういう意味で与えられたかが本当の意味では見えてこないところがある。そこにパウロは改めて気づいた。そしてその象徴がアブラハムという人だったということができましょう。すなわち、イスラエルが神様からいただくことになったその戒めの前に、神は戒めに先立って約束を与えられたのだと。アブラハムという人を召し出したその時に、神はまずあなたを全ての民の祝福のもととする、そういう幸いなる約束を結んでくれたのだと。そのことを信じたアブラハムを神は義と認められたのだ。そしてそのアブラハムに信仰によって生きる者の生き方とはどういう生き方かを教えていく道筋として、彼の子孫であるイスラエルに銃の戒めをお教えになるに至ったのだと。この順序の意味をファローは改めてここで心に刻んで語っているわけであります。その約束を神様と交わした時のアブラハムは、律法を全うしているすでに出来上がった人物だったか、そんなことは書いてないわけであります。今日のところで彼は罪を犯さずに信仰を貫いたって話が出てくるのでありますけれども、しかしそれは神の恵みに支えられてであります。何しろこの時はまだ銃の戒めもここにはないわけですから、アブラハムができることはただ一つ、神が一方的に与えた約束に対してそれを信頼するってことのみであります。しかしそれをアブラハムが心に刻んだからこそ、彼は義とされたのであって、だから旧約聖書の昔からずっと実は主備一貫されていたのは、主への信頼によって我々は義とされる、このことだったのだとパウロは気づいたわけであります。そしてアブラハムをここで登場させる2番目のその意味は、パウロがそのアブラハムを見たとき、率直に自分と同じだと思ったからでありましょう。今日のところの後半に23節、しかし義と認められたと書いてあるのはアブラハムのためだけではなく、私たちのためでもあって、私たちの主イエスを死人の中から蘇らされた方を信じる私たちも義と認められるのであると ということが書いてあります。何の遺産もないまま、ただ恵みを与えられたその神に信頼する、そこで義と認められる。それはひとたび我が子に鱗がついて、その中で立つ背を失った彼がその時に味わった体験だったのでありましょう。何の価値もない自分が、しかしそのただ罪深さだけある自分の部分を許されて、そして義と認めてもらえている、生かされている。これはアブラハムと同じだと、この時彼は実感したのだと考えられるわけです。アブラハムのこの信仰に関してですね、今日の箇所で引用されているこの箇所、国民、多くの国民の父とするお話の箇所ですね、祝福の箇所、それは創世記のところで読みました。そこには神様がアブラハムのことをですね、呼び出して天を仰いでみようという場面があるのです。でアブラハムが天を仰いで見て、そしてそこに満天の星を見るわけであります。そしてそのことを通してアブラハムは、信じたということが書いてあるわけです。空の星を見て、それからなんで信じる理由に直接なるんでしょうか。本当はならないと思うのです。けれども神様から招かれて、呼び出されて、そして立てられている中で、その満天の星を見るとき、彼はこのパウロと同じように自分の存在の虚しさと、しかしその私を無から有へと呼び出しておられる神様の力を世界を見つつ感じたのでありましょう。広大な宇宙、私たちは彼の時代よりもっと深いところまで見ることができます。この大きな宇宙、いくつもの銀河が折り重なってできており、その銀河が最近はもっと大きなアバブクの一部にしか過ぎないなんていうことまで分かってまいりまして、そういう中で私たち自分を見つめますと、本当に通りに足らない、それこそ私たちが手で家に帰って手を洗ってアバブクを出したときに、そこにある小さな細菌と自分はどれほど違うんだろうかというようなことまで考えてしまう、そういう虚しさというようなものか、価値のなさということを感じることもある時代であると私は思うのであります。しかしそこでですね、アブラハムはそうであるはずの自分が神様に呼び出されて、そしてそこに役目を与えられ、立てられていることを見つけて、そっちにもっと驚くわけです。そのアワブクの先にある小さな存在でしかない自分を神様がわざわざ呼び出して、そして契約を結ぶ、そしてそこに私に何の遺産もないはずの私に生きる道を与えてくれている、このことがパウロには自分の傲慢さによって落ち込んだ後のその歩みの中で重なるところがあったということが見受けられるのであります。そして何よりそこで彼らを励ましたのは、その約束をしてくださった神なる方が無から有を作り出される方、何もないところからさえ全てのものを生み出される、そういう力の方だという点だったわけであります。この世にすでにある何がしらのものを用いて手でこねくりまして何かを作るというのではない、何ら存在の概念さえないようなところからさえそれを作り出し、存在させ、そして生かすことがおできになる方、 その方が、あなたは祝福のもとへとなると、生きようと。そういうふうに言ってくださることに触れたとき、アブラハムは、また同じようにパウロは、自分の身に負っている虚しさを超えて、神のその力に生かされるに至ったわけであります。その実感の中で、彼らは信仰によって義とされるということを心から告白したのに違いありません。アブラハムの時代は、その無から作り上げられる、その約束は将来の希望として持つ約束に過ぎませんでした。しかし、パウロにはそれを超えてもっと確かな保証が与えられるに及びました。それは、私たちのために、私たちの罪を背負って十字架の上で死に至らしめられたイエス・キリストが、にもかかわらず、無から有を作り出す力によってよみがえらされたという事実であります。虚しく知るしかないはずの罪の重荷をすべて背負ったはずの方が、にもかかわらず、なお生きる者として私たちの前に現れてくださる。そういう現実に触れたとき、パウロは自分のために虚しさを超える道を用意してくださる神様の御手が誠に確かであるということをリアリティを持って取り戻したのだと思うのであります。今日の聖書の箇所を長老からのメールの連絡を受けて決めようとした際に、一体どういう理由で選ぼうか実は最初悩みました。10月の後半であるということから、あ、宗教改革記念日が近い、そんな思いでこの箇所を選ぼうという、そういう動機でローマ書を開きました。開いているうちに、私たちの教会の現実を思い巡らす時が与えられました。そして先ほどのこのアブラハムの箇所、特に17節のところですね。彼はこの神、すなわち死人を生かし無から有を許される神を信じたって言葉に触れたとき、これは今の私たちの教会に向けての語りかけだと深く感じるところがあったのであります。私たちの教会は今まさに様々な虚しさにさらされているところがあるように思います。長いコロナの期間を終えてみたけれど、しかしそこに様々な疲れた思いがあり、あるいは、このなかなか回復してこない強制の問題があったり、あるいは高齢化の中で、なかなか片付かない問題があったり、そういう中で私たちの教会に歩んできたこの歩みが一体どうなってしまうのだろうかという不安や、あるいはこうしたろうが虚しかったのではないかという、そういう思いに駆られてしまうところがたくさんあるように思ったのであります。しかし、そういう私たちに今朝の聖書の箇所は、私たちをあがなって立てて価値ありと呼ばれる方は目から有を生み出される方なのだと語るのであります。私たちが自分の虚しさばかりに目を取られて神様の技を見失っている時も、主は私たちをお立てになってくださるのです。そして私たちに改めて意味を見出し、価値を作り出し、そして立てて生かしてくださるのであります。そのためにならば罪をも背負うと言って立ててくださるのです。この恵みの中に立つ私たちが今 目を注ぐべきものがあるとすれば、それは私たちの敵である虚しさの方ではありません。虚無を見つめるべきではありません。そうではなくて、恵みをこそ見つめるべきであります。この与えなき私を、しかし主がどれほどに見つめてくださっており、用いようとしてくださっているか、生きようとお知らせしてくださっているか、その驚きにこそ私たちは目を見張るべきであります。そしてそこに目を見張るならば、私たちはこの方が与えてくださっている意味に気づかされてくるでありましょう。目の前の被造物としての生き死にを超えて、私たちの成功や失敗を超えて、にもかかわらず神が義としてくださる、そこに私たちは生きるのであります。お祈りをいたします。天の父よ、この世のさまざまな物事が止めだなく移ろっていく中で、私たちには日々多くの不安がございます。また自信を失い、虚しさの中に佇む日々もございます。この国全体がそうした流れの中にあることも覚えます。主よ、そうであればこそ、あなたの福音が恵みとしてすでに私たちに届いていることに改めて深く気づかさせてください。その中であなたと一緒に立ち直っていく民とさせてください。どうぞ主よ、一人一人にあなたが深い愛の眼差しを注いでいってくださることを実感することができます。礼拝があなたの恵みでこれからも満たされますように。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。